主は今招いて言われます。ただあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。詩編賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立くださいませ。お座りください。司会者がお祈りをいたします。天の父なる神様、聖霊が一人一人の上に一堂に注がれ、聖霊の恵みに預からせていてくださいますことを心から感謝します。聖霊は、私は絶えず目の前に主を置く、主が右におられ、私は揺らぐことがない。それゆえ、私の心は喜び、心の底から喜び踊り、この身もまた安らかに住まうと、その私たちの歩みを作り続けておってくださいます。この朝は、そのことを覚えてのペンテコステ感謝礼拝です。捧げる祈り、また賛美、信仰の告白を持って、あなたに近づいております。へりくだった心と感謝を持ってあなたの御前に出て、あなたが語られる御言葉を聞く喜びを私たちに与えてください。続けて困難を覚えております。また私たちは不安を覚えることがありますが、忍耐を必要とされておりますが、この時御言葉と聖霊に整えられて我らを使わし、おのおのの場で神と人に仕える喜びを増し加えてください。この朝はこの礼拝で奉仕する者を守り、聖霊に満たしてあなたのご栄光を拝する時でありますよう、心から感謝し、この祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きまして、ご着席のままで主の祈りをいたします。主の祈りは賛美歌 93-5-A、 賛美歌 93-5-A、 主の祈り A をお開きください。主の祈り、ご一緒に。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。詩編84編の1節から13節を講読します。詩編84編の1節から13節を講読します。旧約聖書903ページにございます。司会者が 一節と二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。詩編84編、指揮者によってギティトに合わせてコラの子たちの詩賛歌。万軍の主よ、あなたの住まいは何と親しいことでしょう。あなたの祭壇の傍らに小鳥さえも住みかを見つけ、ツバメも巣をかけてひなを育てています。万軍の主、我が王、我が神よ。幸いなもの、あなたを力とし、心の中に王子を敷く人は、彼らは力から力へと進み、シオンで神にまみえるのです。神よ、私たちの盾を見てください。あなたの油すがれた者の顔に目を向けてください。神である主は太陽を立て、主は恵みと栄光を与え、全く道を歩む者に良いものを惜しむことはありません。改宗祈祷をしていただきます。まず最初に長岡さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。お願いいたします。
在天の天のお父様、皆をあめて感謝申し上げます。今日この朝もあなたの御前に一人一人が感謝を持って御前にひざまずいております。また同時にやむを得ずしてこの場に集えることのできない方々もおられることを覚えますけれども、等しくあなたが今日ではなくてはならない恵みをいただきますようにお願いを申し上げます。主よ、どうぞ大変な状況下にある今の状況でございますけれども、あらゆる強いられた規制のあるその生活の中にあって、それぞれの持ち場立場は違いますけれども、どうぞ感謝すべきところを感謝し、この時でしかできないそれぞれの証が立つことができますように、続いて導いてくださいますようにお願いを申し上げます。この朝特にペンテコステとして河原崎先生を通してメッセージを頂戴いたしますけれども、どうぞ聖霊様お一人お一人にどうぞ豊かに届いてくださって、どうぞ私たちのそのアンテナを巡らし、いつでもあなたからのそのメッセージを受け取ることができますように、これからのその生活において導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの礼拝最後まであなたが中心に立ってくださって、お守りくださいますようにお願いを申し上げます。この小さき祈り、皆様の祈りに合わせまして御前にお捧げをいたします。
アーメン。その場所で皆様それぞれお祈りを捧げてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所は2箇所ございます。最初はヨハネによる福音書1章29節から34節、新約聖書161ページでございます。2つ目は使徒言行録1章3節から8節です。新約聖書209ページです。ヨハネによる福音書1章29節、その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝っている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。またヨハネは証ししていった。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるようにと私をお使わしになった方が私に言われた。霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人である。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。もう一箇所は使徒言行録一章の三節、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方はもなく聖霊によってバプテスマを受けるのである。さて人たちは集まっていたとき、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。ただあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。以上であります。皆様ご一緒にご着席のままで使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の4の 1a にあります。賛美歌93の4の 1a です。使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、 罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧会祈祷を続けて、聖霊によってと題してメッセージを取り次ぎます。お祈りをお捧げいたします。聖なる神様、神の御子、その血によってご自分のものとなされた私たち一人一人と、神の教会を通してご自身の栄光を表しなさいます。今私たちは礼拝する神の民として招かれ、おのおのの場に集まっております。心を一つにさせてください。エルサレム教会から始まりました聖霊の御業は、今や地の果てにまで及びつつあり、多くの言葉と多くの人々によって福音が述べ伝えられ、教会が生み出されてまいりました。今も神の愛で私たちの心に火がつくと、燃え上がった火はなかなか消えません。その愛が注がれ続けていますから、感謝のうちに生かされ、恐れではなく主への愛のゆえに、主に捧げる歩みが作られてまいります。どうぞ聖霊によって神の愛で燃やしてください。この時、救いを求めていらっしゃる方々と共に、語り継げられる御言葉を聞くことができますように、耳を開いてください。それを通して信仰による応答の時とさせてください。また主イエスキリストの証人としての言葉を与えて語らせてください。私たちの群れに病との戦いの中にいらっしゃる、また病の癒しと回復に向かっていらっしゃる愛する兄弟たちがおられますが、どうぞその方々のために祈ります。また多くの方々が感染症からの回復のために治療を受けておられる、そうした方々のために心を合わせて祈ります。あなたの尽きることのない愛と慰めを与え、癒しをなしてください。そのために、私たちに小さなことにも愛を持って行動することができるように、気づきを与え、導きを与えてくださいますように。この時も主にある諸教会に、キリストご自身を信頼する中から、互いに乗り合い助け合う霊を注いでくださり、主の御業が進められますようにお祈りをいたします。これらの祈り、栄光主にお返しつつ、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の木曜日とその前の木曜日に、少しく B 国、まあ、国名言えないんですが、日本の選挙のために重荷を持っていらっしゃる方々に、もちろん通訳付きですが、アジア系の方です。日本のキリスト教会の歴史を語ってくださいと、いうことで、あるところでそういうご奉仕を、もちろんズームでですけれども、させてもらいました。そんな話をしているときに、ある牧師がですね、先生のって、日本の国のことですが、日本の国の教会のスタートも、また私たちの国の始まりも、祈りを知った人たちの集いに聖霊が注がれ、キリスト者とその教会の歴史を作る出発点となったのですね、とおっしゃったの。実は日本のキリスト教会、プロテスタントのキリスト教会は、1872年、まだ日本人には信教の自由がなかったんで、信仰を持つ自由がなかったんですが、宣教師バラという人が、当時横浜におきまして、青年たちが30名ほど集まりました。その時バラは、今日読みました二つ目の、使徒言行録の一章二章を朗読する中から、 聖霊が本当に特別に働かれて、今まで祈ったことも何もしたことのない30名の青年たちが一斉に乗り出したそうです。その祈りは初周祈祷会と歴史の中で言われているんですが、そこから毎日何週間も続きました。その時に初めて日本に、横浜バンドという一つの集団が生まれて、今横浜に来ますその教会がございます。そこから各地に広がってきました。なんてことはない、聖霊によって迫られて祈りから始まった。思い返しますと、この神戸中央教会、初代の本田先生や2代目の西田先生と続きますが、50周年史に、それまでの歴史もあるんですが、自覚したスタートが始まったのはですね、本田先生こう書いていらっしゃるんです。ここでもう一度伝道をしようと語り祈り始めたのがその第一歩でした。新海地の港川伝道館の焼け跡に私たちはひざまずいて祈りましたと、まずその文章から始まります。まさに初代教会、初めての教会が生まれた、先ほど紹介しました使徒言行録の1章2章のところ、そして歴史の中で国々に聖霊こそが初代教会の誕生と同じように、日本においても、いや私たちの教会においても、この使徒言行録の働きがずっと刻み込まれてるんだなということを思います。そして今の私たちも刻み込んでるわけですね。さて、そうしたことを今日ペンテコステ感謝礼拝であるということを覚えながら、順番ですので、ヨハネによる福音書の1章の29節から34節を開かせていただきました。くそしくも神様は聖霊によってバプテスマを授ける人という言葉が出たときに、この言葉がこことともにもう一箇所あるぞということで、2つ目のところも開かさせていただいたわけであります。ヨハネによる福音書1章の29節以降ご覧になってください。洗礼者ヨハネはイエス様を見たときに、29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。イエス様を子羊に例える。旧約聖書を見ていきますと、罪の許しと清めのために動物の子羊を何回も捧げているのが旧約聖書の中に出てまいりますね。で、聖書を読んでいきますと、救い主のこと、メシアのことを子羊に例えているところがたくさん出てまいります。ところがこの新約の時代に入りまして、私たちにとってはイエス様がその子羊になってくださった、しかも何回も何回もイエス様に登場してもらわなくてもいい、たった一回限り完全な永遠の血潮を流してくださった、身代わりの死を遂げてくださった、犠牲を捧げてくださった、全ての時代に全ての人のために罪の許しと清めをの犠牲となってくださった、そのことを代表するかのようにして、この洗礼者ヨハネは見よ、世の罪を取り除く神の子羊だとこう言った。この洗礼者ヨハネはイエス様のことをですね、紹介するわけですが、私よりもはるかに勝った方だ、私は水のバプテスマを授けに来たと、31節あたり言っておりますけれども、このバプテスマというのはバプティゾーという言葉なんですが、浸すという言葉から生まれるんです。この洗礼槽で洗礼を受けなさった方はですね、ドボンとこう浸されたでしょ。最近は適齢というのもいろんな状況でありますけど、どちらでもいいわけですが、水がドボンと浸すんです。それも大事なことでありますし、そこから出発もさせていただきたいと思うんですが、大事なことは聖霊によって浸していただく、それをしてくださるこのイエス様がおいでになる、私は準備をしているのだと洗礼者ヨハネは言います。そのことを簡潔に30節30節で語っているでしょう。その世の罪を取り除く神の子羊だとこの洗礼者ヨハネが宣言した根拠はどこにあったんでしょう。彼は2回31節と33節に、私はこの方を知らなかったと言っている。 知らなかったと告白しつつ、身を世の罪を取り除く神の子羊と宣言することができた。それは自分がそう考えたから、自分がそう願ったから、他の人の意見を聞いたから、どっかに書いてあったからではなくして、ヨハネ自身が、そうですね、聖書を見ていただきです。33節ご覧ください。私はこの方を知らなかった。しかし、水でバプテスマを授けるようにと、次です。私をお使わしになった方、これ神様です。私をお使わしになった方が私に言われた霊、これは聖霊ですね。霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人である。これイエス様のことです。今ここにいらっしゃる。霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人である。イエス様こそ聖霊によってバプテスマを授けるお方なんである。ここに根拠があるんだと言ってる。だからこのイエス様は全ての人の罪を取り除く神の子羊だと宣言した。浸すということは、聖霊によってそこに浸すということは、イエス様が十字架と復活を通して成し遂げさった、その救いを成し遂げさったイエス様に浸される、どっぷりと使って一つにされるということですね。どぼんと使うわけ、浸すんですから。そのようにされ、このイエス様を信じる者のうちに罪の許しと罪からの清みをもたらしてくださる神の子なんだということをここで語っているんですね。皆さん、聖霊という方はこのようにイエス様を証しする人なんです。宣教師にも書いてきましたが、十字架におかかりになられる前、イエス様がこのようにおっしゃったところがあります、聞いとってください。ヨハネによる福音書の15章の26節ですね。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるである。皆さん、イエス様の生涯ちょっと借りみたいと思うんです。イエス様がこの地上にお生まれになったときに、法廷上の母となったマリアの胎に身を出したとき、誰によってと書いてますか？聖霊によってと書いてあるでしょう。もう今一時価値開くない。聖霊によって身を重になった。イエス様が本来洗礼を受けるバプテスマを受ける必要なかった、別のバプテスマを受ける必要なかったんですが、あのイエス様がバプテスマを受けられるときに、聖霊がイエス様に下られたとありますよ。伝道の公の生涯に赴かれるとき、最後の準備のときにですね、聖霊に導かれて荒野に行かれた試みにはありなさった。まあ、マタイによる福音書の4章なんかでは聖霊によってた。イエス様は聖霊といつも一緒に、まあ、お互いがこういう環境の中で歩んでこられた。そして十字架におかかりになれる前に、先ほども言いましたが、ヨハネによる福音書の14章15章16章あたり言いますと、聖霊ってこういう方だよ、こういう方だよと語っています。そして何よりもですね、皆さん、イエス様が十字架におかかりになった時に、一瞬ですけれども父なる神様から捨てられる時があった。何度も言いますね、我が神我が神、どうして私を見捨てになられたのですか。あの時、私たちにかかって、私たちの罪の身代わりとなって父なる神様から捨てられてくださったんです。でもあの時、永遠の聖霊は捨てなかった。聖書ちゃんと書いてあるの。箇所だけ言っておきます。ヘブライ人への手紙の9章14節にはっきり書いてある。私これ読んだ時に体が震えました。永遠の聖霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、あの時も聖霊様は一緒だったんですよ。すごいと思いません？そして先ほど読んだ使徒言行の中にありますけれども、死んでよみがえって40日間現れてくださって、先週の説教じゃないですけど、40日目に昇天されて神の身に着座されて、その後約束の言葉が、このバプテスマのヨハネの約束の言葉を持って 聖霊によってバプテスマを受けるとこう言っています。愛する皆さん、何が言いたいかと言いますとね、イエス様と聖霊ほど、聖霊様、これほど親密な交わりの中にいつもいらっしゃったということです。ということは、親密な交わりの中にいるということは、聖霊はイエス様のことをよく知っておられたということです。私たちもお互い、夫婦の間とか親子の間、よく知ってるんです、お互い。でも、年重ねると、あ、そんなとこあったんだっけなんていうときありますが、聖霊とイエス様の関係は親密な関係。よくご存知で、よく知っておられた。だから、聖霊はイエス様のことを分からせてくださり、明かしてくださり、逃がしてくださるお方なんです。もっと具体的に言います。イエス様が私たち一人一人にとってどういう方でしょう。あのイエス様の十字架と復活が私のためだった。そのことを一人一人が個人的にしっかりと魂に当てはめて明かししてくださるのは、私が信じたから、そう信じさせてくださったのが聖霊なんです。もちろん求めてきたでしょう、教会に。連れられてこられたでしょう。でも聖霊がそう導いてくださった。聖霊なるお方は、2000年前にあのペンテコステに下られた、それで終わりじゃない。今日も、しかも、このお互いの礼拝の場において、イエス様が生きておられるお方、私たちにとって、私ども一人一人にとって唯一の救い主、主である。詳細に具体的に、自ら私のこととして体験的に、知らせてくださる、悟らせてくださる、握らせてくださる方。聖霊によって浸されて一つにされ、バプテスマされて。したがって、私たちは聖霊の働きによってイエス様を主と告白させていただくことができるんです。聖霊に全く明け渡すことによって、記憶され続けることができる。今日説教ここで終わるかと思ってる。いや、待て待て。先ほどお開きしました。続いて使徒言行録一章をお開きいただけますでしょうか。一章の3節から8節、本当は2章まで読みたかったんですが、もう多くの皆様は先週ベラカの聖書日課を通して読んでおられる方も多いかと思いますし、この箇所も開かれました。一章のですね、5節をご覧くださいますでしょうか。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。先ほど読んだヨハネによる福音書のあの一章の言葉はここに同じでしょ。あのバプテスマのヨハネが明かしして、神様がそう語らしめたお方がここにこのようになされているんだって言ってます。そのお約束に従って、この最初の教会が生まれるとき、弟子たちとイエス様、その家族たち何してたか、ちょっと目読しながら聞いていただきたいんですが、11章の12節から14節、10日間、40日に昇天されて、50日目に聖霊が下るとき、その10日間、イエス様11人の弟子たちとイエス様のお母さんと兄弟たち心合わせてひたすら祈りをしていたと14節にあります。ひたすら心合わせて祈っていた。そして戻りますけれども、一章の八節の約束が成就したんです。一章の八節をもう一度言いますと、ただあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。ついでにちょっと二章も一節開いてくださいます。そのことが成就した50節50日目ということです。二章の一節、50節の日が来て、皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。一人一人一堂になる教会、集まりの中に、そしてその集まり全体で一人一人にそれが注がれた。そしてイエス様の証人として一章の八節の約束のところに使わされていった。あのペトロが、ヨハネが、誰々が、誰々が、誰々が、ちょっと時間が許されると思うんですけども、ちょうど話はちょっと脱線してはいけないんですが、ちょっと脱線させてください。あのちょうど2000年に私はあの許されて、イスラエル旅行、エルサレムに行きました。この ペンテコステの時の聖霊が注がれたのは多分この場所であろうと言われているのは、かなり裕福な人だったんですが、マルコによる福音書のマルコのお母さん、エルサレムのマリアという、マリアさんたくさんいますが、マリアさんの家ではなかったか、最後の晩餐の場所ではなかったかと言われて、本当に広いところでした。そこで何人かの先生と一緒にそこに立った時に、ある牧師が歌い出したんですよ。これは聖歌の新聖歌の本しかないんですが、賛美歌21じゃないんですが、新聖歌の416番、聖霊来たり、今日歌ってはいけないので歌えないで進歩します、かなり自制心働かせてるんですが、ちょっと小さな声でね、ラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランラランランランランランランラ慰め主、地の果てまで述べ伝えよ、聖霊来たれり。新聖歌416番、ある牧師も歌い出した、みんな歌い出したんです。ほいだ向こうの多分英語圏の人、英語でバー歌い出した。こちらどこの人かな、僕知らない言語で、その大広間が聖霊来たりで大合唱になったんです。ああ2000年前に来られたお方、下ったお方は今ここにも下ってらっしゃる。もう喜びがいっぱい溢れてきました。ああそこに誰かどこからとも賛美する中で祈りをする人が出てきました。皆さん、聖霊によってバプテスマを受ける、聖霊によってそこに浸されてバプタイズされてイエス様と一つにされて、その力を受けてイエス様の証人とされるということです。初代教会のを形作った弟子たち、人たちはそのために待ち望みの10日間の祈りしました。よくね、聞いてらっしゃると思うんですが、聖霊を注がれるためには待ち望むんですよ。あ、そうですか、待ち望むんですか。どうして待ち、どのようにして待ち望むんでしょう。ただ漫然と待ち望むんじゃないです。もちろん祈るでしょう。信仰を持って死体を求めるでしょう。その時に最初の10人の人たちが10日間イエス様の弟子たちや家族たちが祈った時に、他の一切のものは失ってもよいと思うほどに待ち望んだんです。当然考えられることは、ペトロやヨハネ、お祈りしてるんだから、ペトロなんか私はもうイエス様を知らないと言ってね、ヨハネさんごめんなと、まず書いてないですよ。おそらくそういう祈りですよ。多くの人はそういうことを言ってます。はっきり言います、悔い改めから始まってます。いや、私もイエス様の十字架の前知らないって逃げてった、私もおっちょこちょいだった、私を歌トマスの歌うものだった、そうした中にいかせん、一切のものを失ってもよいというそのところで待ち望むとかで求める中で聖霊が注がれた。皆さん、もちろん2000年前に注がれて教会始まったんですけども、今私たちお互いは、そして教会はこの聖霊を注いでいただき満たし続けていただくことが、もう卒業式はないんです。ずっとそうなんです。今はこう換気、コロナ禍ですから教会も換気しながらというので、今日も後で報告しますが、大雨降ったら窓閉めないからならんからどうしようかななんて言ってるんですけども、今日は感謝ですね、天気ですから。教会換気よくして風通しよくしておかなきゃダメですよ。まあもちろんそれは物理的な意味でしなきゃならないんですが、大事なことは私たち皆さんお互いに聖霊によって風通しをよくしておいていただく必要はないでしょうか。よく聖霊のことを聖書は風に例えていますね。思いのままに吹くんです。風を入れることですよ。とどめないんです。ピシャーッと閉めない。ああ私のうちにある、いまだにもう許されてクリスチャンなんだけども、固い岩のような自我、 ここはピシャーと閉めて風入れませんじゃないんです。この欲望の虜になっている、この世のものにとらわれている、どうぞそのところに風をとどめることが、精霊をとどめることがありませんように、風を入れるんです。そうするとですね、私も含めてもちろん皆さん一緒です、自分を顧みる余裕が出てきます。喜びが本当に生まれてきます。感謝が生まれてくる。静かな確信、ああそうだ、世の罪を取り除く神の子羊、このお方によって私は許され、清められ続けて主のものとされているんだという確信、そしてそれを、その恵みをとどめておくことができないんです。風が入ってくるととどめておく、これが承認です。この朝もう一度ペンテコステの感謝礼拝のこの時に、ああ過去をよがって感謝で終わらないで、聖霊によってバプタイズされて、そこに浸していただき、一つとされて、一回変わりじゃない、それが継続されていく時の姿を聖霊に満たされるって言うんです。ですから聖霊満たされるは、満たされ続けてさせていただく、聖霊がそうしてくださる。これはずっと卒業式はございません。私も聖霊に満たされました、100点満点、いいえ、聖霊に満たされ続ける。今日この2021年のペンテコステ感謝礼拝において、今私たちが心開いて、本当に聖霊の風に思いっきり吹いてもらって、入ってきてもらって、感極していただいて、このところからキリストの証人として聖霊によってそうしていただきまして、使わされていこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。生ける主よ、今私たちは主イエス様に一切の主導権を明け渡し、キリストに浸すように一つにされ、聖霊に満たされ続ける日々でありますように、この恵みに預からせてくださる聖霊を待ち望み続け、慕い求め、従い続ける者として私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところに心を開いて祈りの時とさせていただきましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。5月誕生者祝福の言葉を読み、お祈りさせていただきます。今日集っていらっしゃらない方々もおられますので、御言葉を読んでお祈りさせていただき、それぞれのところで感謝の時を持っていただきたいと思います。お言葉はイザヤ書41章10節です。イザヤ書41章10節、恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神である。私はあなたを奮い立たせ助け、私の勝利の右手で支える。どうぞ誕生を迎えられる方のために祝福の祈りをさせていただきます。信仰の創始者であり、導き手であり、完成者であられる生ける主イエス様を今は仰いでおります。この主が私たちと共におられ、共に歩み、助け、励まし、奮い立たせてくださり、弁護者として取りなし続けておってくださいます。この5月に誕生祝福に預かるお一人お一人の霊と心と体を守り、互いの信仰の交わり、ご家族の交わり、教会の交わりを祝福してください。主にお委ねし、感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。5月に誕生を迎えられた方の祝福をお祈りしました。本当に祝福ありますように。この後、賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものである、あります。ご意のある方はお捧げください。着席のままで賛美歌21の343番、聖霊よ下りて、声を出さないで歌詞を味わいます。 それでは献金の時を持ちますのでよろしくお願いいたします。献金の祈りを、もう一人役員の方、和歌山新学生にお祈りしていただきましょう。その後献金いたします。
お祈りいたします。天の神様、こうしてこの第一礼拝をあなたが導いてくださってありがとうございます。聖霊が思いのままに吹くとそのように、ございますが、本当に、自由に、吹いてくださるご聖霊を受け取って、またあなたの御思いによって新しいものへと変えてくださるように助けてください。あなたがその心を作り変えてくださいます。新たな思いを持ってまたこの一週間を歩むことができるようにどうか助けてください。ただいまから献金の時を持たせていただきます。あなたからいただいたものをお返しさせていただきます。どうかあなたの御用のためにお使いください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。献金いたします。聖詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。聖詠の後祝祷をいたします。皆様お立ちください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。お座りください。